ストーリー、人生の転機と成功への鍵。さて、今日のマイストーリーは、ゲストはローレンス美和さんです。米寿88歳を迎えられても現役でご活躍のローレンス美和さんをお迎えしました。ローレンスさん、そして今日もハワジーです。アローハ、よろしくお願いします。
どうもアローハ。
アローハ。Do you?
ね、ファーストファンデーションバンクのね、上席、まあ、副頭取ということはナンバー2ですよね、本当に、
まあ、名前ですけれども
88歳まで現役で、私から言うともう最近なんとなく結婚されたような気がするんですけど、新婚もう
確か10年前なんですよ。10年前
なんですか。
10年前にご結婚を。
婚そうですよ。
私は77歳の時に結婚いたしました。再婚です。
うわ
あ、すごい。なんとなく自分でも新婚かなと思ってたんですけど。じゃあぜひちょっとね、はい、美和さんの経歴をよろしくお願いします。
ご紹介いたします。ローレンス美和さん、ファーストファンデーションバンク上席副頭取でいらっしゃって、出身はこのハワイです。学校、小学校は広島です。美笹小学校をご卒業されまして、その後広島高等師範附属中学校、呉一中と進まれました。その後、ハワイに戻られて、ミッドパシフィックインスティテュート、9年生から12年生、そしてユニバーシティオブデンバーでは経済を専攻され、ニューヨークユニバーシティを卒業、スクールオブビジネスを卒業されまして、まあ、経理を専攻し MBA を獲得されました。その後マクドネルカンパニー、ニューヨークの本店に勤められ、そして1961年から67年はLA の支店にお勤めになっておられます。証券会社に勤務され、インベストメントバンクの仕事もしました。1971年に生まれ故郷のハワイに帰ってきて、バンクオブハワイを経て CPB で24年間勤められました。バンクオブハワイ、セントラルパシフィックバンクは24年間、その後今度はパシフィックリムバンク、ファーストファンデーションバンク、現在に至るということです。特に2005年のパシフィックリムバンクの設立に大変尽力されまして、2015年にはファーストファンデーションバンクと合併を現在に至っている、今日はローレンス美和さんの人生のストーリーお話しいただきます。ハワジー、この経歴だけでも長く長くという、ね、素晴らしいですね。
皆さん、はい、お生まれがハワイで、はい、日本に行かれたのはおいくつの時なんですか？
私は2歳の時でしたね。
2歳、
はい、
それなんで日本に行かれたんですか？
行かされたんです。
行かされた。
2歳の時には私の思うままになりませんので、うんうん、両親が私を連れて、最初は大阪の近くの西宮ですか、うん、に入ったわけです。
お父さんはどんなお仕事されてたんですか？
戦前輸入輸出をしてまして、ハワイでは、本店と支店を2つぐらい持っていまして、うん、ノアヌとモイレにありましてね、
うん、
それでアメリカ、大陸はサンフランシスコに支店を持っておりました。
ということは日系、はい、日系になられるんですか、うん、お父様。
日系ですね。こちらでは長いんですけれども、長かったんですけれども、うん、日本で生まれたもんですから、うん、日系人、日本人ですよね。
あ、でお父様がなんか仕事で、まあ、うん、行かなきゃいけないんで一緒に日本に行かれて、
はい、
それで、まあ、広島に、ずっと、まあ、
そうですね。私は5歳ぐらいの時に西宮から
広島
に移ったわけなんですよね。
そうですか。
はい。
で、まあ、その、この間の、ね、奇跡を見ると、うん、その後にミッドパシフィックに帰ってらっしゃいますけども、
はい、
まあ、まあね、広島のすごいのがありましたよね。
そうですね、あの6歳の時に、まあ、5つから6歳かの時に、広島に帰りまして、三朝小学校というところに入りまして、6年生のと、制度、まあ、小学校でしたよね。それから高等師範学校の附属中学に入学ができたわけなんですけども、3人試験に行きまして、2人が入り、私ともう1人が入って、3人目は入れなかったわけ、入学できなかったわけなんです。でその人は噂によりますと、原爆で亡くなりました。
それでその原爆に遭われた時はどういう状態だったんですか？
そうですね、原爆の8月6日の前の7月4日に疎開をしましてですね、附属中学の生徒だけがそういった疎開ができたわけなんですよ。それ、殿村というところでしたけれども、その時にまあ、1ヶ月のうちの8月6日の朝、勤労奉仕で、うん、山を登っていました時に、うん、B29 の2機を見たわけなんですよ。
なるほど。そうするとその朝は、その原爆をご覧になったというか、
そうですね、8月6日の朝で、多分8時頃だったと思いますけれども、いわゆるクラスメイトと20人ぐらいいましたよね。それで私が2機の B-29 のような飛行機が広島に向かっているから、見ようじゃないかというわけで、それを見に行ったわけなんですよ。
そうそう、B-29 を見に行ったわけ。
見た、そうそう、1機がですね、すぐ逃げましてね、1機がその広島の方に行っていたわけなんですけども、その時に落下傘のようなものを落としましてね、その落下傘の下に今で言えば原子爆弾ですよね、それがこう落ちてくるのを見ましたよね。で10秒間のうちに黄色な色がで、いわゆる閃光がですね、ありましてね、思わず我々は全部グラウンドに、年ですか、に、我々全部その顔を伏せまして、寝たような格好になったわけなんですけども、それがまさか原爆とは知らずに、その日は過ごしましたよね。
暑かったですか？すごい。
いえ、その時はすごく山の上ですから、そんなには暑くはなかったんですけれども、それが8月6日の朝。それで7日にですね、その翌日、随分広島から人が、我々の村に入ってきまして。
その日、6日の日には原爆が落ちたということは知らなかったんですよ。皆さんそうだったんですかね。
そうなんです。それで7日、その翌日ですね、朝、その原爆、いわゆる原爆にあった人が我々の村に入ってきたわけなんですよ。まあ目はつぶれている、何でか顔は何ですか、皮膚が焼けて真っ黒になっているというような人が多かったですよね。それで着てる着物は真っ黒なんですよね。それで誰かに聞きましたら、大きな黒い雨が降ったようで、その瞬間に全部家が広島全体が焼けたっていうわけなんですよ。びっくりいたしましてね、我々も驚きような何ですか、何をしていいかわからないもんですから、先生のところに帰りましたら、それから1週間のうちの15日の朝、いわゆる疎開からもう全部、全員帰って、広島に帰っていいという許可を得ましたので、我々は朝、広島に帰ったわけなんですけども、私は一人で広島市内に家があったもんですから、広島駅のプラットフォームに、たった一人で、 降りたわけなんですよ。
ということは、はい、もしも疎開をしていられなかったら、もう
現在の、そうですね、私も死んでいた、
88歳はないという、
死んでいたかもわかりませんね。
ご両親はどうだったんですか、いらっしゃった。
両親は家広島市内にいました。ただ私の母屋の方が鉄筋コンクリートの家だったもんですから、
当時
5分間立っていたわけなんですよね。そこに父親がいまして、5分のうちに逃げられたわけなんですよ。それから私の母親と姉とがワンブロック離れたところの倉庫にいまして、うん、それも8時過ぎに入った、その倉庫の中に入ったわけなんで、うん、その倉庫も非常に頑丈に作られておりまして、うん、やはり5、6分立っていたもんですから、母も姉も逃げられたわけなんです。はあ、そういうことです。
宮さんがその時は中学生、うん、14歳でいらっしゃった、
はい、中学生、付属中学の2年生でした。14歳ですね。
やはりこの、その広島の原爆投下によって宮さんの人生が
一番大きな転機、
そうですね、それが起こったのは8月15日に広島駅に一人ぼっちで立ってましてね、14万人ぐらい、10万人以上の人が、人口があったんですけれども、その朝はですね、太陽がカンカンと照っている中にもかかわらず、土地は全部真っ黒な材木で焼けていましてね、うん、いわゆる町が全体、なんですか、建物も全然なかったわけなんですよ。うん、ただ、ドームが残ったような感じで、焼け野原。うんうんでしたよね。そして建物が建っている時に宇品港の港が見えなかったんですよ。うん、その日だけは見えました。あ、瀬戸内海の一部も見えました。あ、広島駅から。
その日は食べるものはあったんですか。
いえ、弁当の少しあったものをリュックサック の背中にありまして、それから豆がちょっと大豆をポケットに入れて、それだけです。うん、それで水は全然なかったもんですから、うん、もうぼ何ですかね、原始時代のような感じをしましたね。焼け野原で一人ぼっちで広島駅に立っていたもんですから、うん、そういう経験がありますよね。で、人生の私の転機はその時に始まったと思いますけども、うんうん、
そしてその、うん、まあ、皆さんはその後お一人から、まあ、家族とは、
それでこちらハワイに帰ったあれですか、
はい、どうしてお帰りになったんですか。
それはですね、その当時は市民権があると思わなかったもんですから、いわゆる、それで姉と二人で両親から言われましてね、ハワイで生まれたから市民権はあると、それを取り戻すのには東京に行ってパスポートをもらっていらっしゃいと、うん、それで1946年ですか、うん、ね、姉と一緒に東京に行ったんですけれども、東京も立ってるのが米国大使館ぐらいのもんなんですよ。あと焼け野原だったわけですね、うん、ところが違う点は東京は焼けていても色が真っ白だった、
うん、活気があった。
広島は真っ黒だった。
真っ黒だった。
その違いがありますよね。で、パスポートをもらいまして、その翌年の6月に1947です、うん、ハワイに帰りました。2人で。
なんでハワイに帰られたんですか。
ハワイが故郷ですか。生まれたところですから、はい、
やっぱり故郷がいい、
うん、そうですね。ふるさとはやっぱり誰も思わざるを得ないというところ
じゃなくて近くだね、
うん、そうなんですね。ですか。今日はですね、美輪さんをお迎えしております。この間ちょうど出雲大社で広島の慰霊式典が行われましたので、
はい、そうですね、はい、あれもですね、誰かに言われまして、私はそういったパブリックスピーキングというものはめったにしたことがありませんので、最初は躊躇したんですけれども、原爆のことだからと言われまして、じゃあやりましょうということ
に。そういうことだったんですね。
キーノートスピーカーになるとは思いませんので、思わなかったもんですから、言ってからちょっと驚いた感じなんですよ。
そうですか。でも、美輪さんこそが、ふさわしいメッセンジャーだったと思います。ちょうどニュースで私も美輪さんのアップのお姿を見て、 近藤のお迎えする方だっていうふうに思っておりましたのでね。歴史の本当に今生き証人というか、今ね、数皆さんお元気でというよりも88歳という皆さんが今すごく普通にお元気で目の前に笑顔で今いらっしゃるので、それだけは嬉しいです。
まあ、人生の哲学を先に申し上げてもいいんですけども、私の哲学としてはですね、原爆で一文無しになりましたので、それより悪いことは絶対ないと思いまして
もう最低これし
よう、それが最低です。ところがそれが元になりまして、高等学校ミッドパシフィックもユニバーシティオブデンバー大学ですか、それからニューヨーク大学院の商科、MBA を獲得するためになったんですけども、3つの学校で全部奨学金をもらいましたので、それで奨学金をもらった上に8時間以上、ほとんど働いていましたので、それで生活費ができたわけなんですよ。
そうでしたか。
ということは全部自分でやられた。自分で稼いで、やっぱりそういう大学行くとか、そういう勉強が好きだったんですか？
いえ、あんまり好きじゃなかったわけなんですけども、デンバー大学、ユニバーシティデンバーっていうんですけども、5000マイル、いわゆる5000フィート高いところなんですよ。あんまり空気が薄いもんですから、こんなところにいられるものかと思って、4年制度の、いろいろ科目を取りまして、3年で卒業しまして。
4年でかかるところを3年でもう早く、早く帰りたいと。
早くニューヨークに行きたいと。
ニューヨーク、なんでニューヨークだったんですか？
奨学金をいただきましたんで。
奨学金
それで、ニューヨーク大学院が、何か、そういった、経歴を、私の経歴を知ってましたので、じゃあ、奨学金をやる、スカラシップをや、差し上げるから来いと言われましてね。それで、一文なしだったんですけども、電話大学でも。わずかそのグレーハンドバスを、あれが、
でもお父様は大金持ちだったでしょ。大金持ちだったらどうして貧乏になったんですか。
原爆で全部やられまして、
原爆で全部なったんですか。
広島では本家と30軒ぐらいの借家とゴム会社が、ありまして、60人が働いていたと思います。
60人、
全部原爆でやられまして、
お亡くなりになった、仕事ができなくなった、
できなくなって、それで、ハワイには20個のトラックと、それから本店とか支店とかありましたけれども、アメリカ人でないという証拠で、何ですか、アメリカ政府が全部売り上げた、売ったわけなんですよ。それでそこも全部なくなりまして、一文なしになったわけ
です。だった、なるほどね。
でもその原爆に遭ってしまって、で、一文なし、それに比べればどんなことがあっても今頑張ると、
それ以下にはなれないと思います。
それ以下にはそうなんですね。皆さんの人生の哲学が2つあるとお伺いしました。
私の人生 の哲学、3つの条件があると思うんですよね。1つはそれは何ですか、目的を、自分の目的を果たそうと思えば、そう一度決めたものは必ずやり遂げると。
諦めない。
諦めない。それから2番目は健康であるということ。ということは、働けば薬も飲みませんし、それから、酒井さんに申し上げたいんですけど、何ですか、禁煙禁酒。
禁煙禁酒。
それを30年間やりまして、健康を保つと。それで1番目の目的を果たせると。で、3番目はですね、そういったものを、社会のために貢献するためには、自分で財産がなければできないわけなんで、それで月給取りでいろいろと考えまして、もう割合私 の個人財産は、言えませんけれども、随分、小さい、少ない額でも、こちらの小学校とか、病院とか、というふうに今までずっと わずかな、
寄付をされた、
はい、寄付をするということをやっていきました。
ということはサラリーマンで終わるんではなくて、やっぱり自分で自分の財産をともかく次々上げると、はい、気づきが上げたらそれを、
まあ、社会にお返しすると、
社会にお返しすると、
わずかなものなんです。
金額の高は別としてと、うん、はい、あ、絶対諦めないということと健康と、
それから社会に、
社会に貢献すると、この3つが、
はい、3つが目的で生きてこられたわけなんです。
今それを実践されている現役の、ね、ローレンス美和さんですね。じゃあ後半ちょっと入りますけれども、はいはい、あっという間の時間ですが、お仕事の話も聞かせていただきますね。
マイストーリーホストバイヒロコ&ハワジー。
マイストーリー、今週は今年88、ちょっと見た目が お若くて88歳米寿をお迎えになられました。現役でご活躍のローレンス美和さんです。1931年7月5日生まれということで、まさに88歳におなりになっておられます。皆さんでは続きまして、はい、よろしくお願いします。
後半あの、ね、いろいろ皆さんバンクホワイトとかセントラルバンク、はい、バンク、パシフィックリンバンク、はい、ファーストファンデーション、もう銀行を移られてきたんですけども、はい、ちょこっとじゃあ 2,3 分だけで、
わかりました。
ファーストファンデーションは何をやってらっしゃるか、
はい、ファーストファンデーションというよりはですね、あのニューヨークでは証券会社で働いてましたんで、要は株の売買とかインベストメントバンキングとかやりまして、あのその支店のロサンゼルスで10年間いまして、インベストメントバンキングは会社を売ったり買ったりするような仕事をしておりましたよね、それからハワイではその証券会社というものはありませんでしたので、あのバンクハワイにあの志願したところ、幸いに雇っていただきまして、それであのバンクハワイに3年間いました、そしてそれからあの何ですか、 CPB の、 あの佐藤さん、佐藤頭取だったと思います、はい、副頭取ですか、
頭取です、
はい、後に頭取におなりになりましたけども、彼の紹介でじゃあ CPB で働くということになりまして、そこに24年間以上働いていましたよね、それで、それで退職しようかと思ったんですけれども、CPB の上司の方が、美和、そんな早くその隠居することはないと、もう私、67歳だったんです、72歳だったんですけども、それで彼はその銀行を開きたいということで、手伝ってくれと言いましてね、それで建てたのが、パシフィック・グリーン・バンクなんですよ。それでそれは、何ですか、4、5年経ちまして、今の、フォースファンデーションバンクが、我々を、買収いたしまして、現在に至っているわけなんです。はい、まあ、私の仕事というのは、何ですか、いわゆるビジネスデバープメントということなんですけども、その他に、お客様のために、ローンをしたり、それから、デポジットをいただいたりしてきまして、まあ、そういったところで、私が活躍をしておるわけです。
まあ、長い間その銀行をやられたんですけども、はい、銀行マンとして醍醐味といいますか、はい、私は銀行マンでやってよかったなと思われることが何かありましたら、
うん、ありますね、はい、銀行マンっていうのは 99% 人の信頼を得ることなんですよ。
信頼、
はい、信頼性、それから2番目はもしそのローンをしたりデポジットをいただく人の人柄を知るということ。
うん、
それで、まあ、最初から見ましたときに、まあ、若いときに苦労してましたので、大体わかります。
だからこの人は育つかどうかという。
この人はいいかどうか。
サンヌードルの浮さんが、美和さんに救われたとかって、ちょっと聞いたことあるんですけど、そうなんですか、お金普通は買ってるのに。
まあ、プライバシーですか、あまり言えないんですけれども。
う
ん、
失礼しました。
いえいえ、いいですよ。浮さんが、CPB に来られましてね、私に会ったんですけども、もう彼も私のような格好だったんですよね、
うん、
私がハワイに来た時と同じような環境にありましてね、
うん、
それで人から見たらこれは大物になるに違いないという直感がいたしまして、それでいろいろとお助けをしてですね、何ですか、トラックから倉庫からお家から、それからいわゆる建築とか全部お世話したわけなんです、
ね、普通は貸してくれないんだけど、はい、もうね、三輪さんがだから貸してくれたって、どこが三輪さんから見て、あのサンヌードルの浮さんは素晴らしかったんですか。
はじめの第一印象といたしましてはね、彼が正直性、いわゆるその信頼性、それからこの人はやると思えば目的を果たすまでやるんだろうという直感ですよね。だから直感でしかないわけなんですよ、他に何もなかったもんですから、それでやってきましたね。数字とかなんとかプライバシーで言えませんけれども、彼自身は非常に努力家で、じゃあ、今例が申し上げますと、1週間にですね、1日に2時間余計人のため、自分のために働けば、1週間で12時間なんですよ。
なるほど。
1年間で多分何ですか、何百時間、
なる
10年間で何千時間なんですよ。
なるほど。
私はそれをやってきまして、宇木さんもそれと同じ哲学でやってこられましたので、
10年間で7300時間ですね。
そうなんですよ、7300時間。
要するに他の人よりもちょっと1時間でも2時間でも頑張りなさいと、それを続けなさいということですか。
そうなんです。
そういう人には銀行も金貸しますよ。
そういう人には貸しますと。ところがですね、やっぱり眠たいですよね。
ね、今日のローレンス三輪さんですけど、最後に一つだけちょっとプライベートなことですけど、その77歳に再婚っていう決断をされたのはどういうことだったのかなとお伺いしてもいいですか。
いいですよ、プライバシーでもありませんので、私はあんまりその交際はしなかったわけなんですよ。
はい、
最初の家内が病気で亡くなりまして、42年間そう沿ってましたけども、それで、ある時電話してきましたね、誰かが。それが今のワイフなんですよ。
ご紹介で。
私を紹介した
んだ
よ。77って言ったら酒井さん、
もう僕よりも全然上ですよ。
酒井さんより上、
淡路よりも
ごめんなさい。
10年間でもう、結婚の方に、踏み切ったんですけれども、
そうでした、
私にとってはいい、
これから三輪さんはどんなことをおやりになりたいんですか。
そうですね、酒井さんは、モットーとしては、後半戦も人生面白いということなんですね。
スポーツも人生も。
で、私も3年ぐらい前からね、酒井さんに言ってたんですけども、人生は延長戦でも面白いと。
おー、もう延長戦に入ってるんですか。
いや、それで、酒井さんを今見ましたら、自分も延長戦に入ってるんじゃないかなという気がしましてね、じゃあ仲良くいたしましょうと。
そうですね、
酒井さん、ハワジ素敵な言葉をいただきましたね。延長戦
もあるだよ、
素晴らしい、
延長戦も面白いという、
翌日もあるかな。
あっという間の30分となりました、はい、またそのお元気なお姿をここスタジオで、
何年続くか分かりませんけれども、はい、頑張ってみます。
ありがとうございます。
白寿まで99歳までは絶対よろしくお願いしますね。元気で、
じゃあそれまでマイストーリーもね、それまで続けて、はい、99歳の皆さんもお迎えしたいと思います。
どうも、
今日どうもありがとうございました。マイストーリー、本日はベージュ88歳を迎えられても現役でご活躍、ローレンス三輪さんをインタビューさせていただきました。
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。